あ、もうい
つでもいつでも大丈夫
いつでも大丈夫ですか。ノリさん仕事早いですね。
もう
早いです
。じゃあ鍛えられましたね、先輩に。
はい、ということでザ・ノイジーズ出張版ということで、今回お届けするのは私レスコと北山と
ジグレットリョータです。
エンジニアのノリです。
はい、久しぶりですね、この3人目
だね。
そうですね
公開録音会って言ってね、かなり前に秋葉原で録音して以来という感じなんですけど、今回はあれですよ、リョータさんがあの音楽を語るという、もう
本来のね、あるべき姿に
本当ですか
本来のね
そりゃ聞きたいですよ、もう普通になんか軽い質問からでいいですか、
普通だよ、俺が音楽語った
ら初めて買ったレコードとか CD とか、あ、まあレコードって何なんですか
俺ね、この間多分北山さん多分話した時に、なんか映画の話したじゃない。
あ、しました、しました。
でも思い出したんだよ、
西
部劇のサントラ版だよ、マカロニウエスタンの。
それが一番最初に買ったやつ、
あのレコードね、
俗夕日のガンマ
とか、まあそういう、オムニバスで入ってる、
はいはいはい、
多分それだと思う。
めちゃめちゃかっこいい始まり方ですね、
映
画サントラを、
音楽家みたいな感じですね、
あと別に普通に、
はい、
洋楽だったらベイシティ・ロブラーズとかの時代だったじゃない、
はい、
あとはキスとかやるじゃない、
はい、
その後パンクって流れですよ、
うん、
俺の世代的には。
あのよく言うそのパンクバンドっていうか、そのまあ初期いろいろ、まあ、例えば UK パンクとか、US ニューヨークパンクとかあるんですけど、それでいうとどっちの影響が実は強いんですか。
いや俺らの世代みんな UK ダムドピストルズクラシーだよね、やっぱり
普通に UK の方が、それノリさんもそうなんですか。逆に言うともっと後になっちゃうんですか。
ああそうです、でもパンク最初に聞いたのはピストルズとかですね、 UK ピストルズ聞いてダムド聞いてクラシー聞いてみたいな。
ノリ自体が今俺と年齢差が、
はい、
一回りぐらいです
ね。12ぐらいさ、
もっとですね、33です。
あ、かなりダメですね。16歳下ぐらい
ですかね、
僕がだからその中間にいるんですか、ね、今39ですから、
引き戻し
ちゃう、
その人俺はビッグの話聞いてびっくりしたの、
39っていう感じなので、まあ、大体こう中間世代ぐらいですかね。
そうですね、
僕の時はだから逆光式ですよね、もうグランジ年代なので、ニルバーナとかスマッシングパンプキンズとか先に聴いてて、で、あのジャムとかに行ってポリスとか行って、そっから戻っていく感じですね。クラッシュでピストルズ、ダムド、こういう感じの、まあ、とストラングラーズとか、でそっからちょっとマニアックなの聴いちゃうんですけど、でもあれですよ、最初は結構普通の感じで、同世代にそういう聴く感じですよね、周りもじゃあみんなでピストル、
いや周りだから俺昨日ど田舎だったんで、音楽自体その聴いてる人がまずいないよね、洋楽がまずないし、
はい、
でまあだからかろうじてその昔のミュージックラフとかまあ
ね、はいはいはい、
それぐらいしか情報源ってないわけよ。
そうですよね、雑誌ぐらいですよね、
でまあな、ほんとごくわずかなやつがその、まあベイシティローラーズ当たりだったんじゃないかな、やっぱりバーって人気になるところは、学校内でさ検診がかかるぐらいだったんだよ、あのライブ行っちゃダメみたいなさ。
あ、そうなんですか。え、それ中学高校
小学だったかな、
小学校でライブはね、
どうちょっと覚えてんだよな、
小学校は禁止しそうですね。
ベジテロラーズ、小学ぐらいだ
っけ、ね、
小6ぐらいだよね。
小6ぐらい、
禁止令とか出なかったそう、熊本
禁止令
は
なかった
もんね校内放送でなんかベジテロラーズにどうちゃらこうちゃらみたいな、そのぐらいなんかガーってみんななんかああいうミュージックライフの切り抜きとか持って、はい、下敷きとかにボーカルも忘れちゃったけど、それぐらいすごい、
そういう時期があるんですね、
すごい
ですね、
で、多分中学ぐらい入ってキスとかヤロスミスとか、
はいはい、まあハードロックが、
うん、
で、高校ぐらいからパンク、
パンクは中3ぐらいじゃないのかな、そんで、まあなんかハードなのが好きだったから、
はい、
どっちかっていうとエアロスミスが大好きで、
おお、
うん、あの当時やっぱいろんなハードロックあったけど、はい、一番ハードなってやっぱエアロだったのね、今でも俺大好きなのエアロ、初期はね、初期ね、
あ
ナイト・イン・ザ・ラッツまでだったらエアロスミスは最強だと俺は思ってるぐらい好きなの。
ロックスは、
うん、いや、ナイト・イン・ザ・ラッツまでの
までのみたいなのが
好きなの。
あ、
うん、で、まあやっぱ洋楽の友達何人かこういるわけじゃない、
うんうん、います、
まあ、さらに情報通のやつとか、
そうですね、
今まあ、ね、オタクだよね、
はいはいはいはい、
オタク、そいつが、いやなんか何やらハードなパンなセックスピストルズっていうハードなのどうしたらこうじゃなっていうの
でいるらしいみたいな感じで、
まあ、うん、ぐらいかな、そっから、うん、まあ、聞き出してっていう、うん、
なるほど。でもそっからハマって、でさらにバンドやるまでってめちゃめちゃ早いんじゃないですか。
早いよ、だから、
ええ、時間的には、うん、まあ、すごいですよね、考えたら。
こうだから今みたいに中学生でも楽器を持てるっていう時代じゃなかったんで、
うん、
うん、それはやっぱ高校入ってから、
うん、
俺最初フォークギターとかやってたんだけど、
はい、
ギタリストになりたかったんだけど、
ええ、
下手で
練習して、いえいえ、今ギター弾かれてますけど、
なんで弾いてんだかよく分かんないんだ俺本当に。で、上手いやつがいたんですよ、同じ学校に
ありますね、そういうの、
で、俺はどうやって練習しても全然ダメなのね。だったら、ね、当時パンクだったから、
はい、
ドラムはまあ新一郎がやってたから、
はいはいはい、
あ、違う、その時新一郎ボーカルだったの。
え、そうなんですか。
ドラムは別にいて、一応だから
新一郎さんボーカル
だったんですか。で、俺は要するにギター来てかったんだけど、
うん、
もうダメだから、
はい、
で、そのじゃやっぱパンクは、うん、パンクやったから、
うん、
ベーシストはね、やっぱりかっこいいな、はいはいはい、もうシド・ビジャーズ、ポール・シムノンだって。
そうですね、ベースはかっこいいですね。
で、まあ、ギターはそいつも任せようと、
うんうん、
俺もベースやると。
ほう、
で、その時初めて買ったギターがレスポールモデルだったよね、なんかの、
うん
うん、それをなんか多分ベース持ってやつと交換して、
うん、
それを全部色を真っ白くしてプレベをね、
はいはいはいはい、
でビーって線入れてポーシブルにしてでベースをやって
た。これまた意外な話ですね。
そう、俺知らなかったですね、知らなかったです、知らなかったです。
じゃあ最初のバンドベースなんですか。
最初というか、まあ、俺のそうだ、ね、デビューというかそのステージに生まれて始めたってのはベース
で
ね。
りょうたさんベースでボーカルが
やってない、うん、僕は新一
郎何か違いますけど、立ち位置が、なんでスライドしたんですか。
これはね、別にいいんだろう。だから結局そのバンドでやってて、
うん、
まあ、メンバードラムがめっちゃヤンキーだったんですよ、当時
はいはい、はい、
ヤンキーっていうか、そのやっぱりこうロックバンドやっていくと、まあ、俺らパンクっていう
流
れが好きで、どっちかっていうとこう、あの当時こうなんだ、こうロックンロールチームとかもあったじゃん。
あ、
ロックンロールかみたいな感じになって、
はいはい、
うん、で、そのどっちかというと、なんかうちは本当に田舎だから、うん、もう暴走族かあの、まあ、バンドやっても少ないから、
はい、
バンドか、
はい、
勉強するかみたいな感じなんですよ。で、どっちかというと、その、なんだろう、
まあ、結構ベタな言い方すると、キャロルのようなのですね。
また違うんだよね。
それはまた違う。
ハウンドドッグが大好きだった。
ハウンドドッグの路線ですか。あ、なるほどなるほど。
まあ、もともと音楽そんな好きじゃないですよ。でドラムも下手、まあ下手というか、
うんうん、
たまたまお前ドラムやれよって言って、あ、やるよみたいな感じでドラムセット買っちゃったからやってましたみたいな感じで、
はいはいはい、
でギタリストはこれまた渋くて、
ええ、
もう当時からローリングストーンズだったのね。
あ、渋いですね、
うん、
ええ、
まあ、ストーンズがとか
で、しかも上手いんですよね、
うん、まあ、だ当時はやっぱ上手かったの、すごい、うんうん、そのうちの地区の中ではそいつしかいなかった。ルックスもいいから、で無理やりちょっとパンクやるみたいな感じで、
はいはいはいはい、はい、
うん、
すごいですねそのバンド。
で、そでまあ、しばらくそれやってて、はい、ドラムがとにかくね、
うん、
ドラムを叩いてるよりもドラムを磨いてる時間が長くて、だドラムがすごい好きなんだろうね。
はいはい、
だからやっぱそのなんだろうな、あの頃は。銀杯はまだ出てなかった。
ダウンタウンブギウギバンド。
いや、ま、そっちはそれはかっこいいからいいんだけど、そうじゃないんだよ。
子供バンド。
ちょっと違う。違う。
はい、
その、ま、ちょっと違うノリなんですよ。
はい、
要はね。
はい、
で、 だろう、何したの、なんでだろう、ちょっと記憶が、うん、たまたま、はい、東京になんかテレビ番組のオーディションに来たんですよ。
え、
そのバンドで。
あ、そうなんですか。
だからオリジナルやってたから。
はい、うん、だいぶ話は早くなって
、いや、そんな面白いのがね、時を経って聞いたら、あの時オーディション、いや、実は何々バンドの誰々がどこどこでやってたって結構裏話があって、結構有名な番組で。
あ、そうなんですか、
うん、いいとこまで行ったんや。
うん、あ、そのバンドで。
いや、俺がね、あ、そう、うちの俺のバンドで、俺ベースだから、
はい、
もちろん僕が撮ってないでね、で、なんか落ちたのね、
うんうん、
最後、
うん、
でそれは、新一郎が汚い言葉をなんか言ったっぽいくて、てめえのせいで落ちたんだよみたいな話になって、あとおめえのルックス悪すぎんだよみたいな話になって
うわ
おめえは絶対ボーカル向きじゃねえよ、
うわ、
お前ドラム、お前絶対ドラムだよつってちょうどそのドラムがなんかやめたそうな感じだったから、うん、あ、これどうしようかって話をして、で一回なんかぐちゃぐちゃになって、
はいはい、
うん、でドラムやめるって話になってで、なんか新一郎はやったらドラムに興味を示してた時期で、
ああ、うん、そうなんですね。
まあそれがなかったら今の新一郎さんはないわけですよ、ピーローズの。
いやー、すごいですね。
ボーカルだったわけで、俺が俺がって言ったから
ドラムやれよ
と、ドラムやるよ
ああ、その一言がなかったらピローズでも、まあもちろんピーズでも叩くことがなかったと、
うんうん、したらほら意外とやっぱ、まあやっぱりセンスがいいんだろうね、そういう人
は。
やっぱもう、
あ、もうバッチリ、
まあバッチリ、まあ、
まあ、まあ、と当時の、
うん、そうそうそう、
へ
え、当然そうなってくると、まあ、新一郎ドラムになって俺ベースでギターでボーカルがいないと、
うん、
で、ボーカル探すと、
はい、
最初そのドラムをボーカルにしようって話したのね、
ヤンキーの、
うん、したらね、ものすごい歌詞を書いてきたんですよ、このなんとかポリコードちゃらこうちゃらみたいな
そういう路線ですかそういう路線ですか、
まあでもヤンキーですからね
まあでもパンクも若干入ってますよね
まあなんかニュアンスが違うんだよな、多分俺が言ってるのとお前らが聞いてるニュアンス違うんだよ、うん、そういうんじゃないんだよ当時の方も
ないんだよって
なんかすごいすごいんですよ、とにかくちょっと見たら、
うん、ちょっと歌詞の世界観が亮太さんが思ってるのと若干違う方向のが来たんですね、てか他のメンバーみんなもちょっとこれ違うんじゃないかっていう歌詞が、
うん、なんかまあ、まあ青春だったんだろうね、その歌詞、うん、もう今見たら多分いい歌詞なのかもしれんよね、青春のね、
ああまあね、うん、そういうこともあるかもしれないですね、まあ、
どちらかというと、
ああ
逆にそのギターが作った曲とか歌詞の方がめちゃくちゃかっこよくて、
そう、
今でもカバーしてやろうかなと思ってるぐらいやっぱセンスはあったね、
その人はその後どうなっちゃったんですか。
じゃない、
あ、もうそれっきり、
それは、うん、それはもう、まあ、そこからまたちょっと続いていって、で結局まあ3人になったと、
うん、
で僕はドラムのやつやらしたけど、うん、やっぱダメだ、違うのかと、
うんうん、
俺歌詞も書いてたんで、うん、曲も作ってたんで、おめえ、まあ新潮やで、お前両手やれよ、やれよ、いいじゃんって話になって、うんうん、俺は人前で歌とか歌うの本当に嫌だったんですよ、当時。だからベースとか弾いてたんだよ、
うんうん、
だから人前でその歌を歌うこと本当に嫌で、
はい、
だからまあ歌詞とか曲は書くけど歌は歌いたくないって、うん、そのボーカルを流してたんだけど、うん、こうなってくるとギターになったら歌えないし、
うん、
まあ、曲作ってるから俺が、
はいはい、
まあ、しょうがないということで、で、なぜか俺がボーカルになったのね。
ベースボーカル。
ベースボーカル。まあ、うん、そうだね。最初ベースボーカルになって、
うん、
で、そっからなんかこうボーカル一本になってベースが入ったり、で、今度ギターが抜けたり、
うん、
ギターが入って、まあ、俺と新一郎はそのドラムとボーカル
っていうのが固定で、
固定で、まあ、ギター、ベースとはどんどん変わってって、それからずっとボーカルする。だからギター、ボーカルっていうのもやったこともあったし、
うんベースボーカルでもあったし、
ベースボーカルもあった、ストリーピースベースボーカルでもやってた、
聞かないとわからないもんですね、うん、それがそのまま、まあ、ポゴの前身になっていくわけですか。
まあ、前身とは前身なんだろうね、だからそのまま東京出る組と出ない組がやっぱり田舎だから、
あ、なるほどなるほど、
新一郎は大学で、
はい、
出
る、はいはい、
まあ、俺は普通にこっち出て
きて、はいはい、
まあ、そのままバンド続けて、まあ、やっぱり、うん、ね、茨城って地元に集めてやりだして、
はいはいはい、いやでもまあそうやりながらもいろいろ音楽はその時も聴き続けるわけじゃないですか、うん、趣味的にどんどん変わっていったりはしないものなんですか。
いや、やっぱその、うん、いろんな 人がいるから情報、とにかく田舎だから情報がないんで、そういうオタクの人が、うん、まあ、今でいうところのそのオタクみたいな、
はい、
音楽オタクの人が、今こういうのがあるよ、こういうのがあるよみたいな感じで、はいはいはい、まあ、やっぱあの時期っていろんなパンクからニューウェーブになったりとかね、いろいろあったじゃない。
日本のバンド自体も、まあ、面白いバンドがどんどん、そうですね、出てきてた時期ですよね。それこそ、まあ、犬とかスターリンとか、うん、油だことか、うん、そういう、まあ、まあちょっと前ですけどフリクション、
フリクションそうだね、まあ、ちょっと前ですけど、
時期的には70年代のかぶっちゃいますけど、うん、そういうところがわーっと、うん、まあいてみたいな感じですよね、うん、でも東京出て対バンとかになるんじゃないですか、
後にはだからね、例えば道路さんだったりとかさ、
そうですね、
ロックアズの人たちとか、
ストレ
スの人たちとかね、
はい、
やったりすることになるよね、まあ、別にそれは別に、うん、
まあ、特にそれは、うん、まあ普通にやったよっていうだけの、音楽あんまりでもそういう期間ですか、
でも聞いてたんじゃないかな、結構俺ミーハーだから流行りがあったらそれも聞くだろうしね、
うん、
うん、トイドルースが、ね、バーッと流行った時はやっぱりトイドルース聞いてたろうしね、
はいはいはい、
アディクツだったり、
うん、ビースティーも聞かれてましたよね、
ビースティーも聞いてる、ビースティーはもう大好き、今でも大好きだけど、
うん、
だからもうなんかそういうのがあれば
つどつどこう、うん、でもそれがまあ音に反映させるかというとそれはまた違った話でもないんです
か、分かんないな、それはもうやっぱりその時の状況があるからね、
うん、
うん、メンバーのその、
うん、うん、ねえ、だからその辺がいつも分からないですよね、だから例えばこうポコ聴いてた時代にな、何を聴いてこの音に来るのかなみたいなんでこう、うん、って思いながら僕はオタクの部類ですから、うん、こう聴いててどこが元なのかなみたいな感じで聴いてたりはしてたんですね、うん、でまあ確かにダムとであるとか、
う
ん、まあ
いろいろじゃない、だから俺結構もう本当にあの雑食というか、
うん、
まあ、もちろんバンク好きで聴いてて、フォークも聴くし GS も聴くし、もちろんそれってやっぱそのブルースのかっこよさに惹かれてね、
はいはいはい、
うん、
でもすごいハードロックっぽいアルバムもありますよね、うん、
だそれぞれそのメンバーがやっぱりいろいろ音楽がその出てたんじゃないの、だから
俺個人的な亮太さん個人のイメージだとブルースが好きっていうイメージがすごい強いですよね、
あ、それはもう、あ、うん、だ自分のなんていうから
ね、そうですよね、う
ん、でもガキの頃も聞いてたよ、だからそのやっぱブルースかっこいいっつって、うん、ただとガキやから分かんねえんだよブルースのかっこよさなんか、
はいはい、
うん、
だいぶ何回りかしてきて、うんってなる感じですよね、うん、
例えば自分の好きなアーティストが、
はい、
好きなアーティストがその好きなアーティストのルーツがブルース、マリオタだったりとか、はいはいはい、みたいな感じで、
はい、
うん、って感じだな、みんな、
いや、そうだと思いますよ、
うん、どうしても分からないよ、だから
インタビューとかだからそういうので追ったりしますからね、
う
ん
う
ん、あ、
そうそうそう、
なんだっていう、
それもみんなと一緒だよ、
だよく分からずそれをなんか聞く、うん、マイルス・デイビスか、
わかんない、当時はさ、エアロスミスでもレッド・ゼッペリンでもさ、はい、なんかつまんねえな、まあね、っていう曲とかあっても、うんうん、やっぱブルースを知らなかったからつまんなかった、
あ、それは言えます、ね、
今なんて聞くとめっちゃかっこいいわけ、
あ、
うん、あ、やっぱりロックブルースがねえとダメなんだな、
うん、
バンクマンの人もそうじゃない、やっぱ
だから根底でそのブルースがありますよね、うん、特に前話されてたギターの弾き方に関する話だと、うん、今のバンドはブルースをもうほとんど影響を受けずに弾いてますから、うん、そうするとブルースのテクニックは使わない、
うん、
まあ、例えばチョーキングだったり、
あ、
そうですね、
うん、チョーキングの話ね、うん、
誰
だっけチョーキングができねえとか言ってたやつがいてびっくりしたんだよ俺、若いやつで、
まあ、大体普通はやるんですけどね
そうですよね、
チョーキングしかできない俺は
やらないっていうのは
結構お疲れ様です、
お疲れ様
です、お疲れ様です、
すごい話だなと思うんですけど、
チョーキングができないのは俺とリュウスケが一緒にバンドやってたギターで、
そうなんだ、
それはもうじゃあそもそもそういう影響下にないっていう
ことですか、そうですね、もう、うん、それは全く聞いてない、
ハードコア、
そうですね、もう俺より若かったんでメロコアとかですね、
あ、そっちになってきちゃうんですね、
そうですね、
お疲れ様です、
お疲れ様です、
音系は聞けへんかったなみたいなのがあるんですか、これも興味がありますね、この間話した時に、うん、 正直ソニックユースを全部が全部いいかっていうとうーんみたいな、う
ん、俺はだからまあなんか聞けるのもあんだろうけどこう自分からこうあえて聞こうとは、うんうん、だからそういう名前的なところでね
ちょっと実験音楽的なところが来ると、うん、うーんっていうい
や嫌いではないんじゃないの、
はいはい、
ただやっぱりそのまあ好みじゃないやっぱり
あもうその辺になってくると、うんうん、だから例えばですけどレディオヘッドとかああいう方にはいかないです
よ、ね、全然聞いてないね
行かないですよね、うん、
誰かになんかこの間勧められたけど
あ最近ですか、
うん、最近というか、うん、割と最近
あ
僕とか分かんないだからその辺は全然
野木、うん、さんってどうなんですかそういうのは割と雑食で聞くんですか
俺も雑食で聞いてたんですけど、俺は意外とロックを聞いてなかった人なんで
えそうなんですか
そうなんですよねまあ、パンクは聞いてたんですけど、はい、パンクの後はソウルとかパンクとか
えそっちに行っちゃうんですか
そっちだったんですよね、まあ、いろんな周りの人の影響
で そういうバンドだったんですか
あ違うけど、ね、僕がやってたのはパンクバンドでしたけど
へ、それも意外ですね
そうですね、
パンク、
うんまあ、それこそソウルとモータウンとか
バッテリーが切れ
るってなってますけどね、うん、うん、ノータウンサウンド
とか好きでしたね、今でも聞きますし、
うん、意外ですね、
うん、だロック、ロック、ハードロックとか、はい、UK ロックとかって流行ってた時期じゃないですか、はいはいはいはい、俺はその辺が全然通ってないんですよね
あ、おじさんお疲れ様です
逆にこう、言葉になってから聞いたみたいな感じですよね若い方じゃなくて
はいはい、うん、そういうことなんですね、うんこう 聞かないと分かんないもんですね。すごいな。もう多分聞いてるとか渋いですよね。33の人で。
意外と若いやつでもいるよ
ね。そうですね。
やっぱりそっちハマっちゃったらもうそっちにな
っちゃうみたいな。なんか好きなバンドはなんかの同時のそれだったんで、まあ同じよ結局。
まあと周りでこうちょっと勧められてるとかってもありますよね。でちょっと聞いてみたら、おおみたいな。カチーンってハマる瞬間っていうか。
ライブってくくりっていう。
俺の場合はそのやってたバンドによりますよね結構いろんな人手伝ったんでは
いはいはい
この音楽が好きだからやるっていうよりは、うん、こういうのだからここに弾いてっていうのの方が強いですね
ああスタジオやってると余計いろんなバンドが来るから
あそうですねだから面白いですお客さんから教わる音楽もいっぱいあるんで、ね、
はいはいはい、はい
もうそこでねシャッターアウトしちゃったら終わりなんで
うん、まあ、いろんなやつい
ろんなの聞いて
戸惑う
逆に、まあ、こういうのも聞きたいんですけど
やすと
たまたまパッと聞いてかっこいいなみたいなのもよくあるんですかライブで対バンとかしてあるじゃないですか
あるよ
と聞いてたおすげえなみたいなそういうのもよくあるんです
かよくはないけど
よくはないたまに
メガネ貸しても
らうこいちゃう
でしょこれちょっとあんまりほらそのなんだろういや、あるよ、やっぱりそれは
あ、うん、だ例えばですけど、全然まあたまたまポーンと聞いてで、まあその時は全然まあ例えばすごい
前
のバンドとかだったんだけどもおーって言ってたらあれよあれよみたいなパターンっていうのはあるのかなと
48?
ライ
ブを見て、あ、1曲2曲ぐらいかっこいいなと思ってもやっぱりそれを40分とか50分見れるかっつったら俺は見れないんで疲れちゃうんで、
はいはいはい、
まあこういう言い方したらものすごく反感を買うかもしれないけど自分の音楽に全く興味ないんで
、うん、あ、そうなんですか
皆さん同じかっこいいバンドとかいっぱいあると思うし、
はい
うん、もちろんだからその一緒にやるバンドとかリスペクトしてやってたりするわけじゃない、うんうん、友達とかさ、
うんうん
何でもかんでもっていう感じではないかな。いい感じがいいなとは思うよ、すごく。もうものすごくこう、鳥肌が立つようなね、本当全然知らないような番組でもさ、あーっていう、うん、あるしね。ただ、その時、そう思うだけであって、うん、それ追求しようとか、そういうことなんじゃないね。
はいはいはい昔に見た映画で、その、まあ、ハシエンダっていうクラブでね、あのピストルズのライブをたまたま見に来てたのがニューオーダーズとニューオーダーと ハッピーマンデーズと、うん、とか、まあ、後の次の世代のバンドがみんなたまたまライブハウスに来たピストルズを見ちゃって、うん、あ、やべえ、音楽やろうって、うん、みんな音楽そんな
やってピストルズのね、その当時のやつはね、それ誰でもかあれかっこいいよ。
まあ、そうそうですよね、う
ん、今見たってさ、うん、これかっこいい。だから俺思うのは、例えば今の宅録世代とかさ、
はいはい、
いろいろいるわけじゃない、
うん、
ジャラジャラジャラジャラピロピロピロピロや
って、うん、まあうまいな、うまい、
いろんな、まあ、タイプの人がいるわよ、さ、例えばダムとピストルズクラッシュとかさ、うん、いろいろあるわけじゃん、うん、ローリングストーンとかさ、この辺の嫌いっていうやつは多分いないと思うんだよね俺。
まあそうですよね、
ピストルズが大嫌いっていうやつって世の中にいるのかなって俺は思うわけ、
うん
うん、ビートルズ嫌いっていうやついると思うんだよ。
あ、
ピストルズ嫌いと思うやつは俺いないと思うよ。
はいはい、
もしいたとしたら、そうしたら俺絶対友達になれないと思う、うん、知らなくても嫌だね。
あ、まあそりゃそうですよね、うん、まあとはいっても聴けよって言ってもね、アルバムがもう限られてますから、普通すぐ聴けちゃいますよね。
でもかっこいいよね、みんな聴いてね。
かっこいいですね。映像とか見るとやっぱりもうファッションから何からもう飛び抜けてるじゃないですか。まあシュービシャツのルックスもすごいんですけど、うん、最近僕ちょっと持論で思うのは、やっぱりね、かっこいい人がライブで出てくれる方がいいですね、うん、ちょっとなんか言い方悪くなっちゃいますけど、例えば、うん、まあまあまあ具体名出して悪いんですけど、サンボマスターとか、例えばいらっしゃるじゃないですか、うん、まあまあそんなにね、うん、ルックスが、とかって僕がもしキッズでこうライブ見に行こうって言った時に、やっぱルックスかっこよくってかっこいいやつに憧れはしてましたけど、うん、最近の傾向としてそれがあんまりないんですよね、うん、あんまルックス関係なくなっちゃったんで、うん、そこちょっと悲しいなとは思うんですよ。なんかあんまりみんな気にしないじゃない
ですか。それがなんかこう流行になってもあるんじゃない。
あ、そうなんですか。
うん、多分。
あ、別にそのまあカラーがどうであろうが、うん、顔がどうであろうが関係ないみたいな。
そ
う
そ
う
そ
う、
むしろそういう風にダサくしていくみたいな、
はいはい、
そういう売り方もあるよね。だから
まあありますね、うん、まあアメリカで
言うとだから結局売れたもん勝ちなんで、うん、そいつらが要するにそういう売れて、
うん、
なんかそういうダサくてっていう、それがかっこよくなっちゃうんだよ。だからそういうもんでしょ、パンクにしたって。
いや、まあそうです、そうです、う
ん、でもかっこよくない人が歌うからリアリティがあるっていうものもありますよね。
あ、まあそれはもちろんそうです、うん、そう
です。でも結局メジャーだなんだかんだでデビューして、うん、ねすごいガンガン売れちゃったら、そんなの全然、
う
ん、
まあ、気にならなくなりますよね、
うん、説得力がないと俺は思うんだから、うんうん、パンまあパンクがどうのこうのっていうのはちょっとあれだけどさ、バンドなんて売れない売れないのがいいんだよ売れちゃったらもう終わりなんだって。もう
それはなんか深いですよ、深い言葉が。
いや俺はそう思うんだよな、分かんないけど。
あ、
どうなのね。
どうなんですかね。
いや、まあ、売れる売れないっていうのはいろんなその人それぞれの、
まあ、いろんな事情が
あるだとは思うけど、
はい、
俺の中はそのなんか聞いてるとね、
うん、
それがなんかこう全然そのただそれだけっていうだけの人らが、うん、結構気がついたら売れてたみたいな、うん、売れてたっていうのをどういうそのあなんだろう位置につけるのかまたちょっと、うん、まあ、変わってくるとは思うんだけど、
うん
うん、基本なんかやっぱりさ、まあ、ピストルにしてもさ、なんでさ、まあ、一応戦力はあったかもしれないけど、
はいはい、
なんか気づいたらバーってなってたっていう感じじゃない、
う
ん、
そうですね、う
ん、バンドの理想ってそれじゃない、
うん、
だから俺らってだね、うん、そんな田舎でやっててさ、
うん、
何も考えないでとにかくライブをやりたいっていうだけじゃない、
はいはいは
い、うん、バンドをやりたいっていうだけのさ、はい、
それがだんだんだんだん、まあ、人がたくさん気がして、うん、どんどんどんどん大きくなっていってっていう、まあ、
うん、
バンドとしては自然な形で人気が出ていったという、うん、ところですよね。でもなかなかそれは、なかなかない、
まあ、極論だけど
ね。そうですよね、うん、まあ、でもこういう話聞くの初めてなんで面白いんですけどね、うん、そうだったのかみたいなところが、結構結構ありますけど、どうなんですか、のびさん結構昔から一緒にこう対バンされて
た。あ、まあそうですね、
そ
うですね。でも、まあ、レコーディングさせてもらえるようになってからはいろいろ聞きますよね、 その、
はい、
そういう話を。
う
ん、でも俺が思うのはやっぱね、上手い人とかもいっぱいいるけど、
はい、
まあ エンジニアとして撮ってて思うのはやっぱりそのなんていうんですかね、音色は作れるけどやっぱ音色は作れないんですよね、うん、その人のもの。
あ、いいこと言うね。
いやでもそれはそれは本当に思いますね
また深い言葉が出ましたね、
とね、ノリグルーブだったり、まあ、音色だったりっていうのはやっぱり、はい、上手い下手とは別にその人が持ってるものだから、うん、そういうのがある人の方がやっぱ撮ってて面白いですよね、うんうん、それがないと逆に、うん、何やってもしょうがないのかなっていうか、うん、それがあった上で、まあ、こういう感じの音にしてほしい、うん、あ、なるほど、うん、こういう感じの聞かせ方をしてほしい、
まあ変な話だけどなんかこう気持ちの問題というかやっぱり、うん、なんだろうね、やっぱこう持ってるもの、うん、やっぱりだからね、この間そのいろんな人がそのうまい下手っていうのがまずその何をあれにするのかっていうのは、はい、例えば歌がうまい、はい、例えばその辺カラオケ行ってさ、おばちゃんとかねお姉ちゃんとかだったらめちゃ普通にうまいじゃん、
うまいし、
うまい人いっぱいいるわけじゃ
ない
よ、
まあ、
俺なんてさ30年ぐらいバンドやってるけどさ一度もうまいなんて言われたことないからね言っとくけど
いやもう どう答えていいかわからないですけど今それを言うとい
や俺本当に下手だなと思うもん俺は。
え、そうなんですか、う
ん、いやいいのいいの、それは別にいいんですよ、ああ、うん、そう別にうまくなりたいとかするわけないしなんとかな俺だからそのなんだろう、うまい人をね、うん、あの褒める、まあ、褒めるっていうかなんかこう、うん、すごくかっこいい、まあ、ギタリストがいたとしたら、はい、やっぱかっこいいってなっちゃうの、うまいねじゃないんでね、うわかっけえよそれみたいな、
なるほどなるほど、
うんうん、いやお前の歌に鳥肌立ったわみたいな、うんうんうん、そうね聞いた時にね、
はいはいはい、
うん、うまいねじゃん、うまいねってなんかうまいね、うん、カラオケだって言ったら、うん、お前うまいじゃん、うん、
まあ、それだけだからなっちゃいますからね、う
ん、それだけなんだよ、うん、でもあの俺の世界では、うん、俺の感覚ではねやっぱりなんか感じるものはそこじゃないね、うんうん、なんかもうオーラなんかもう本当にもう声で殺してやるぐらいなもうそういう声で犯してやるじゃないけど、うん、スティーブン・タイラーが昔言ってた言葉なんだけど
言ってましたね、
うん、もう本当になんかそういうもんだと俺は思う、
う
んう
ん、うまくてダサい人はいるけど、うん、まあ、上手くてダサいもあるけどそう下手でかっこいいっていう両極端じゃないですか、上手ければ別にいいってもんじゃないし、
うんうん、まあだからライブのもんっていうのはありますよね、うん、実際やっぱライブかっこいいっていうのは理想ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だってさ全然話変わるけどさ、
はい、
モンハンとかやっててさ、めちゃくちゃなんか上手いやついっぱいいるわけよ、
はい、
あのハンマーとか体験とか
君
に俺なんか何年全然うまくならんだよセンスねえんだなと思うもん。
いやいやいやいやいやいや
でもだからってそんな体験でね、うん、バンバンモンスター来てハンマーでスタン取って、うん、でもそれ実それ別に実生活でハンマー振り回すわけじゃねえしなそこでうまいって言われてもどうもな別になみたいな、うん、だったらガンガーでスタイリッシュにガンガンガンガン見たらかっこいいなみたいな。
なるほどなるほど、
なんでガンガンやってたんだけどねまあごめんまた話が
言い方全般においてかっこいい方を選ぶということですよね。こう技術を磨くというよりは、うん、面白い。
だからこうプレイヤー見ててもまあもちろん上手いなと思うんだけど、
ある
こいつスタイル一緒だみたいな、早っみたいな。
まあなんか例えば一途さとか、うん、そういうところにもかっこよさを感じる。
もうかっこいいで全部 OK ですからね。
OK
だ
ね。
あ、確かに、うん、まあそれもさっきの話ですけど、まあ、見栄えがどうであろうがかっこよく見えちゃったら、うん、もうそこでかっこいいって
言うん
です
よね。もう認めざるを得ない。
あ、確かにそれはそうですよね、うん、
それもう人それぞれが持ってるなんかこう良さがあって、うん、あるわけですよ。
はいはい、はい、僕なんかは結構コンプレックスから来てるのかもしれないですね。
コンプレックスはみんなあるよ。
あ、だから余計にやっぱりルックスだったりとか、あ、まあ、なんかちょっと、まあ、特に僕技術職じゃないですか、うん、そうすると技術うまいやつとか見るとへこみますよね、うん、だーみたいな感じ。
なんかやってみないことには分かんない。だからさっき、ね、さっきも話したけど俺なんてそのボーカル今やってるわけじゃないですか、
うん、
人前で、
はい、
うん、でもさ結局はその元々は人前で歌うのが大嫌い。
そうですね。
だから今だと俺人前で例えば一人でスピーチしろって言ったら絶対嫌なの。無理ですって絶対その人前で何かをするっていう人間じゃなかったんだよ、
はい、
だからむしろそれでもう無理っていう本当に俺はもうそういう人間じゃない
はいはいはいはい、
でもこうやって人前で立ってやってるわけだ
ね。そうですよね、うん、
うん、やってみないと分からんよ。
分からんですね、うん、だトークイベントとかもそんなにね、うん、もっともっと亮太さん出られないと
思う。俺めちゃくちゃ緊張する人間なん
で、うん、いやでも結構何回かやってますよ。
これでもこうやって慣れてるからね。
あ、そうですか。
マジモン君ライブハウスだから。
あ、まあまあ今日はね、あれですけど前なんかは全然
ね、そうですよね、
ちゃんとお客さん入れて、うん、
緊張するよ、すごい。
そうでした、うん、全然いつも通りの喋りだったような気もしますけどね、うん、うん、面白いもんですね。割とそう、まあ、
レコーディングの話する。
あ、そうですね、ここでちょっと聞きたいんですけど、ね、一応8月の中旬でレコーディングが、
うん、そうですね、まあ、7月の半ばから始めて、はい、まあ、8月の、まあ、中旬ぐらいまで撮りは終わって、うん、そこからまあ編集作業を一緒にやってっていう感じですね。そうですね、はい、
で、まあ、とりあえず音源上がりましたと、
今回のやっぱり音の一番特徴っていうのはやっぱり
そプラスの、それやっぱり、うん、ベース、今までね、その僕うちらはそのベースレスというか、はい、ベースにない状態で、ね、
そうですね、
それが、まあ、なんだろう、18年、17年ぐらい、
はい、
まあ、今回だから、まあ、ベース、まあ単純にだから、まあ、これな話すと本当にもうなんか長くなっちゃうんで、まあ、パッパッと、
はい、
単純に今、ベースが入りましたよと、はい、で、まあ、そのジグヘッドのいっぱいある曲の中から、うん、まあ、ライブでおなじみの曲だったり、
うん、うん、まあ、もしくは、今回ちゃんとした音源としては初めてのモジュアルとか、
ね、
はい、が入っているっていうところが、まあ、かなり大きい、うん、ところではありますよね、うん、ベースとして参加されてどうだったんですか。
いや、どうだったんですか。正直言うとどうだったか考える暇もない
よね。
まあ、そもそもどの段階で話がいったんですか、
ね、多分7インチを出すっていう話になった時に、
はい、
う
ん、
7インチを出すって、まあ、そのムスタングジャークスと、
まあ、スプリットで
出すってことになったんですよ、
はい、
うん、でたまたまそのなんだろう、秩父でノリのスタジオがあるところで、
うん、
近く秩父で、
うん、
ライブがムスタングとあって、
はい、
ああそうだ、スプリット上げなきゃなーって話をしてて、
うん、
スタジオ押さえなきゃなーって思ってて、うんうん、今ノリに話す、
はい、
いつぐらい空いてるって言って、
うん、
だったらさ、一曲撮るのにね、1日で終わっちゃうわけだから、
うん、
前々からほら、ちょこっと話しててベースなんか入れてやってみたいねとか、うん、そういうの話をしてたのよ、遊びでさ、うん、なかなか、ただ実現するかって言ったらなかなかもう面倒くさいからしないじゃないですか、
うん、うん、正直、まあ、実際、ね、ちゃんとした販売用にはならなかったですけど、うん、1曲だけベースで以前、ちょっとだけ音を
入ったりワンフレーズだけ、本当にワンフレーズだけで、
そういうのもありましたけど、うん、
だから、まあ、その流れで、まあ、そのスプリットを作るためにまあスタジオを押さえて、
うん、
まあ、一応練習したい、まあ、うちはあんま練習しないんで基本的に、
うん、そうなんですか、はい、
で、まあ、や1回ぐらいやっとこうか
っていう、1回そうですね、う
ん、で、まあ、スタジオを押さえたのよ、
うん
うん、で、まあ、その東京来てもらって、
はい、
1回入ったの、前日ぐらい、
うんうんうん、
で、文字をやったの、多分レコーディングの話がなければまあその場で終わってて、また普通に、
はい、
多分、
はいはい、
うん、なかったと思う、うん、まあもうレコーディング撮っちゃったから、
うん、
うん、
本当だからそのタイミングのものっていうの
が大きいですね、うん、で、文字をやった時に、やっぱりなんかやっぱ、まあ、ベース入ってやるなんて本当なんね、うん、岩永ちゃんなんかにしてみればもう20年ぐらい、まあ、俺はほらちょろちょろいろいろやってたから、
あ、はい、
まあそのあれなんだけど、うんうん、やっぱその不思議な感じ、
まあ、そうですよね、
むしろ言ったら文字をじゃなくて他の曲をちょっとやってみたくて、
うん
うん、やっぱちょっとな違ってくるじゃない、キルシティとか
スペースってくる、あ、そうです
よね、やっぱ、いや面白いなと思って、これは、うん、俺の中でこうライブでやりたいなと思ったんだ
よ、はいはいはい、
はい、うん、あ、こんなギター弾かなくて済むんだみたいな
俺的にはね、もう飽きたのかなと思ったんですよ、たまになんか、うん、バンド長いことやってると、はい、やっぱこうマンネリとかもあるし、
あ、ね、あ、そうですか、
うん、そうそう、だ結構そのね、メジャーの人たちはじゃあゲストで、ね、鍵盤呼んだりとか、
う
ん、ストリングス入れたりとか、
はいはいはい、でアディショナルミュージシャン、
多分それで、はい、多分そのね、その自分たちのベーシック以外の部分を満たしてるのかなと、
うん、なるほど、
単純に、まあ、たまには違うことやってみたいねっていう、
うん、
雰囲気なのかなっていう、
それももちろんあったね、正直、うん、だからなんかこうちょっとやっぱりね、
うん
うん、じゃあ新曲やろうかって言ったところで、
うん、
そういうタイミングでもないかなって、俺的にもなんか結構もう腰が重い状態な感じだからさ、
うんうん、
まあなんかこの 機械だから、うん、まあなんか普通にやってもね、うん、まあせっかくだから。
そうですよね。うん、でまあ面白い感じで。
で決めていかないとやっぱりこう動かないんで、動けないんで俺も。はいはい。まあ、もう取っちゃって決めちゃってるっていう。うん。うん、で多分それがなかったら普通に多分もう練習もめんどくさいからやんないだろうし、まあいいかみたいな。まあ普通に多分3人でやったんだと思う。
うん、うん、なるほど。で実際完成してみて どうですか今回。
うん。
かなり、まあ、個人的感想で言うと、うん、かっこいいですね。
うん。
うん、
まあ、
まあ、とボーカルが、うん、キーが高い。
そうだね、やっぱり。
なんか違うバンドみたいな印象を受けますね。うん、特に声が。うん、
まあ、ベースが入ることによって、やっぱりそのなんだろうこう、うん、まあまあ当たり前なんだけどなかった部分がある出てくるから、はい、やっぱり歌い方とか変わってくるだろうしね、
うん、そうですよね、うん、
やっぱむしろ逆を言えばその歌取りの時に、うん、新曲とかだったらもうそれが正解なんかもうなんだろう作っていくから、
はいはいはい、そこでやっていく、うん、いや
今回の場合はそのある曲をトリビュート的にやってるわけじゃない、
うん、そうですね、
自分の曲を
セルフカバー、
そうそうそう、はい、しかも楽器が一つ増えてやってるから、うん、むしろ歌取りとか結構手間取ったね俺は、
うん、
うん、それライブでやってる曲なんで、
うんうん、そうですよね、うん、本当ライブ曲が多い、うん、イメージとしては、でまあ、あの最近の、まあ、一つ前のアルバムに入ってた曲も、うん、もうそのまま、
うん、
結構、まあ、間を置かずにベース1が聴けるという、うん、まあ、ダメージだったり 100% だったり、
うんう
ん、あとスピードですよね、
うん、
そうですね、なんか
キルシティだったらやっぱり本当にまあいろいろ何回か撮ってるんだけど、うんうん、いろんなバージョンでさ、
はい、
やっぱりもう全部違うんね、
うん、違いますね、うん、個人的にやっぱり奥多摩ブルースが結構びっくりですね。
そんなね、あれは何でやったのか俺もよくわからない。奥多摩なんか出ちゃったっていうだけだ。たまたまなんかその時に奥多摩ブルースって言葉が出ちゃってなんかやっちゃったっていうだけなの。
あ、そうなんですか。
別に意味はない。
ライブでもそんなに。
やってないよ。
そうですよね。うん、
でも結構選曲そんな感じ。適当だよ。だからその場であなんかやってみようかみたいな感じでどんどん増えてってみたいな。だから時間あって別にこうパート1パート2パート3があってもいいんじゃないかっていうぐらいの曲はあるわけだから、
うん、そうですね、うん、まあもう200曲ぐらいありますからね、下手すると、うん、前にジグヘッダーって作った時に、うん、あの今日のあなたのジグヘッド曲はっていう占いみたいなサイトを僕が作ったんですけど、はい、それやると百何十曲余裕であるんですよね。
え、俺全部調べたら110ぐらいでしたね。
あ、そうですか。うん、だから曲名が被ってるものとかそういうのがあるっていうんです、うん、まあそれでも100曲以上あるっていうことですからね。うん。
逆に困りましたよね。もうどの曲やるか分かんない、うん、その時まで分かんないから
しかも練習とかしてない、
練習もしてない、スタジオも入ってないから、まあ、でチームに来てもらって、まあ、セッティングして、じゃあ何撮ろうかみたいな、今日はちょっとあれやってみようかみたいな、いや俺知らないですけどみたいな、キーこれだからみたいな、うっすみたいな、
だから岩永さんはずっと笑ってますよね。
まあまあ、ノリだったからやれたってなんじゃないの。だからこれ、はい、まあ、前回いつだってクライマックスとかやって、はい、まあ、その前だったら例えばリュウスケとバンドやってたりとかで、うんうん、うちのジグヘッドの曲とか知ってるわけじゃないですか。
あ、なるほど、まあ、対バンも多いですし、
で、なおさらでいつくらとかやって、うん、だいたいそのダメージちゃってスピードって腐るほど聴いてるわけよ、
うんうん、まあ、そうです
ね、多分俺が一番聴いてるんじゃないか
っていうぐらい、うん、それはそうですよね。
まあ、実際弾いたことはなくても、
うん、
まあ、ちょっとこれやるからやってみようってなると、うん、まあ、なんとなく覚えてるっていうのもあったんで、うん、
まあね、その曲の雰囲気とかね、
うんうん、でもそれこそだから奥多摩にしても堕落編にしても、うん、かなりやっぱりナンバーとしては
もう選曲に関しては適当っすね。
あ、そうですか。
考えてやってないです、うん、その時思いついたの俺がバンとこれやってみようかみたいな。
あ、
キリチューだって結構後だもんね、あれね。
そうですね。
あ、そうなんですか。
キリチューで入れたらいいかもね。
へ
え。最後の最後に文字アウトなんてさ、これ言っちゃっていいのか分かんないけど、
ちょっといや聞きたいです。
これね、もう今回のレコーディングに関してのエピソードっていうかね、裏話的なものはもうほんとくっさんほどあるんですよ、うん、これもう1時間寝たせもう終わんないぐらいね、
終わんないぐらいあるんですか。
もうバカ話がね、もうこんなんでいいのかっていう、
うん、文字アウトも本当は再録する予定ではなかったんですよね、
うん、
ああ、はい、
そうそう、
は
い、まあミックスを、まあ、いじって、
うん、
入れようかっていう話だったんですけど、うん、
でもスプリットの曲ではあったんですよね。あ、そっちはモジャウですか。あ、そうかそうか、モジャウとは違うかったと、うん、はい。で、それが、まあ、唐突に、
唐突に、来ちゃって、
来ちゃって
急遽、リュウスケに電話して、明後日空いてるそういうこと多かったね。だからただやっぱ全員が集まる日っても限られちゃうんで、
まあそうですね、
うん、やっぱいろいろ
スケジュールがいろいろ、はい、時
期やっぱりその時に一件取んないと、うん、で、ヨナグちゃんとかリュウスケがと俺と全員4人がいる時にできることはもうその日のうちにやっちゃわないとってこと、うんうんうんうん、で歌はまあ後でも取れるんで、
あ、はい、うん、
でまあ最初の日があって、まあ、予定の曲終わってなんかもうちょい欲しいねみたいな感じで、うん、まあでじゃあ電話してリュウスケ何日空いてるって言って、ですじゃあ、ヨナグちゃんいつ空いてるって、空いてるけど何時ぐらい空いてちょっと遅れるかもって言って、うん、あいいよいいよ全然ドラムセッティングしとくからって
、で
当日電話あったんだっけ、
前日
だっけ、うん、いや実はその用事っていうのがツーリングだったんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、ツーリング
そうなんですか。
たまたまそのツーリングの場所が山梨、山梨で秩父近いのよ。
はいはいはい。
だからその今山梨から直接秩父に行く、うん、来るっていうことになる、はいはい、バイクで、はい、でっかいバイクでね、
はいはい、う
ん、ギター持っていけないと、
うん、
手ぶらで本当にバイクあのツーリングのままスタジオに来て、
あ、本人だけ来た
そうそうそう楽器は借りるねって、
あ、すごいですねそれ、う
ん、いや一応スタジオなんでアンプとか楽器は
まあまあまあそれはありますよ
ね、うん、したら案の定その使うアーム、
はい、
アームってあの、
まあ、
ストラットキャスターと
かギュインギュインギ
ュインギュインってやるやつが、それをそのストラット、まあ、ヤージャンメインでフェンダーのなんかジャズマスターっていう
ジャズを使って、はい、
まあ、ストラトで代用しようかっていう話になって、うん、たらアームがないんですよ
ストラトはあるけど、
まあそれはもう、まあ、本当申し訳ない申し訳ない、
そうなると
そうなると
できない、
アーミンそのウィーンっていうそ
のあ
のなんだろう、その曲のあれが出せない、
はい、
ただそのそこでやっぱり職人さんです皆さん、
はい、
いろいろ探します、
うん、
そこへ目六角レンチ、
アーム六角レンチですよね、
六角レンチ、
六角レンチ、はい、あります、うん、あります、
こういう、
わかりますよ、
はい、L 字になって
る、はいはいはい、
フェイスブックに上げたやつ入ってるんだけど、はい、それをあのアームのネジに刺したら、はい、すんごいウィンウィンウィンウィン
これいいんじゃないのみたいな、
これ職人だわ
すごいですね、実験ですね、もう
実験だね、
最終的にでも合うアームが見つかったんですよ、
あ、音です。
でも、
いや、六角レンチいいよ。
音は良かった。うん、じゃあ、今回の音は。
あ、でも結局それは、
その曲は使ってない。
あれ使ってない。いや、それはそれで聞きたかったんですけど。
かっこいいよ。あ、だから俺の場合なんだけど、うん、なんか最後の最後でスライドを入れたかったの。
はい。
今永ちゃんいなかったんで、うん、俺もスライド弾きたいなと思って。うん、いや、最初は、俺もアームやりてえなと思ってもう六角レンチでやったらやっぱ俺にはやっぱダメで、やっぱりその慣れてないというか、やっぱ俺の仕事じゃないなと思って、うん、でなんかハープ吹いたりとかしたってい うなんか全然わかんない関連なんだけど、
ア
ームができなかったらハーモニカ吹いたっていうでまあそれまいて、でもそのスライドを入れたいの、
はい、
でスライドバーを探したんですよ、
はい、
で普通ケースとかに入ってと俺は思ってたのね、自分俺の楽器も持ってってあるから、うんうん、ないんすよ
スライドが、
うん、
いやあるはずだ、いろんなギターのケースを開けてもないんですよ、
ないんすよ、
あ、そうスタジオにあるやつを開けてっても、
いや俺が持ってる、
ああ、ギターを開けてもないやつも、うん、どこ行っちゃったんですか、
どこ、いや、わかんないんだけど、どう
スタジオにもなかった、
スタジオもなくて、たまたま、練習で入ってた子たち、あの、はい、バンドでね、
はい、
スタジオ入ってた聞いたら誰も持ってなかったんです
よ、はいはい、
でもまあなんかあるだろうと思って適当にライターとかいろいろフェイスブックにアップしてますんだけどスライドバー候補たち六角レンチも試したいな、いろいろノリがこう話してきて、
今回も六角レンチ出てきたんですか、
もちろんスライドでこんなノコギリみたいなのまで持ってきてこれはねえだろうみたいな
すごいですね、
で最終的にあれ何ジャック
ですね、
うん、
太めのジャックの、
うん、
はい、
あの金具部分だけ
外して、それを指にはめて、まあまあまあ、
小指にはまったから、
はい、
それでビーンってやって、ただそれがこのなんだろう、このそのバーの部分に、ええ、その
まあ、ギザギザ
ギザギザみたいなのが入ってるんですよ。
あ、なるほど。
それが弦に引っかかるんですよ。
じゃあスライドしない。
スライドしなくなっちゃ
う
んですよ。あの場所、そのスライドこう、当てる位置が、
おかしくない。
いやスリリングで楽しかった。
あれは取り切ったんですか。
俺は大変でしたけども、俺はもうヒヤヒヤでしょ。
そりゃそうですよ。
あれは楽しかった。
そのテイクは使われてるんですか。
そのテイクは使われてますよね。
あ、それ使ってる。面白いですね、
うん、もう何でもその場で調達してやっちゃいます。
いやもうこれ弦が引っかかるんだよみたいな。俺もやって冷やせたら大丈夫からすいませんみたいな。
いろいろ試してね、ガラスっぽいのないの、あとなんだ普通 のイヤホンのケースとかね、
プラスチック
とかね、あそういうのでもなんか使えそう
ですね。とにかく指にはまれ何でもいいよみたいなものだったんで、
すごいですね。
いやいやもう何でもその場にあるものを使って制作しますよっていう
話ですよ。なるほど。でまあこう完成、うん、いよいよ、まあかなりやっぱり楽しみですね、うん、まあ今回もあの一緒にちょっと入らせていただいて、まあ絵の方ですけど、うん、で行かせてもらうんで、まあなんかいいですよね、こう聞いてる音がどんどんアップされていく中で、うんうんうん、まあどういう感じでまた次来たら全然違かったりするんで、
う
ん、
そうそうそう、
また
レコーディングも生ものというか、まあ、プレスしちゃえばまあそれでもうね上がりなんだけどさ、うん、それまでって本当にライブと一緒で、うん、もう
まあ、
今日この気分じゃないと撮れないテイクだったりとか、
うん、あそれはあると思
います。
だから結局そう、なんかやっても意外と最初のテイクが良かったなんていうのは、いろんなバ、ね、どこのバンドも結構あったりする話じゃない。うん、でもその時のテンションとか体調とかノリとかでね、
まあ、うん、まあ例えば声だったら本当に喉の調子一つで、うん、全然違いますよね。
日にちをしかもね、こうその1ヶ月っていうところで1ヶ月ずっと続けてやってたわけじゃないんで、1週間に1回、はい、何回か1回やってみたいな感じで、はい、ばらけて、まあそのお礼の作業的な、
うんうん、
で今までだったら結構1日であのガーッと歌って、
はい、
割となんかもうギター弾いたり歌ったりって。
まあでもこれ、まあ、発売されたらですね、これをじゃあ再現するライブっていうところも気になってくるところではあるんですけど、うんうんうん、
とりあえずはまずはその10月4日にそのスプリットのレコ発、
はい、
うん、があるんで、
まあ、相当
それをチェック、
要チェック
要チェック、
これまたノリさん登場あるかもっていう、
まあその辺からだろうね、
うん、面白い、
まあ、これは単純にそのベースを入れて4人バンドでやっていくっていうのではなくて、あくまでも企画ものとして今回やってるので、うん、まあ、
今回のジグヘッドプラスという企画の中でっていうところですよね、うん、あくまでも、はい、なるほどなるほど。その中で、まあ、うん、まあ、レコ発の時からちょっとずつこう、全貌が、うん、まずその時は、ね、スプリットしか分かんないですから、うん、その後でもさらにアルバムだという流れになってきて、まあ、聞けるのかなと、いうところが、楽しみではあるんですけど、
うん、まあ、そうだね、12月、うん、までぐらいで、まではやりたいなとは思ってるけどね、
はい、
このスタイル。
すごく、あの、まあ個人的興味にもなっちゃうんですけど、
うん、
新曲ですよね、
うん、
っていうのもこうなってくると楽しみなところで、
だからそのベースを入れて新曲ってなると、うん、今度はそのベースが抜けた時に3人の3ピースとしてのバンドになった時にそれは再現できないじゃない。
そうですよね。
だからベースレスのしてのバンドとして新曲を作るんであれば、はい、そこにベースが入ったりピアノが入ったり、
うん、
ボーカル入ったりとかいろいろまあできるけど、うん、ベースを入れた状態で新曲作っちゃったら、うん、何だろう、
まあもうそのままそれでやらざるを得なくなりますからね、
うん、結局はやっぱり一応メインというかあのスタイル的にはうちらは3人でやってるスタイルなんで、
ベースレス
っていうところです、ね、うん、あくまでもそのベースを入れて新曲っていうのは今のところは考えてはいないし、うん、まあ、今後どうなるかそれは分かんない、別にそのこだわってるわけじゃないし、やっぱベースが入って気持ちよくてライブが気持ちよくてでね、うん、そのままやろうかってなったらそうなってくるかもしれないし、
まあ単純にそれがかっこいいなってなればそういうのも全然ありえるという、うん、
だからそれはもうそのこだわらないでやっていけばいいかなって感じですかね、
う
ん、
都度やっぱり自分の中でこうちょっと面白いなっていう方向にこう振っていけばっていう感じ、うん、いやー、まあ、でも楽しみですね、そうなってくると、
ね、
ロリさんの一億
だから 一曲ほらノリが
そうですね、うん、今日これあのライブハウス、うん、あのヘビシックの、うん、楽屋でちょっと撮らせてもらってるんですけど、
う
ん、
やっぱり全然違うし客の反応もやっぱりね
まあ面白いですよね、うん、こう今まで客席にいた人がひょっと上がってきましたからねひょっと上がって、ね、ひょっとベース持ちましたから、
客席にしたんだ
俺客席に客席で見てました
横から出てきたわけではなく、客席からこう
どういうテンションで混ざったらいいんだろうってずっと悩みながら聞いてましたねなかなかない経験なんでベースでこう途中から入るってなかなかない経験なんで、
そうですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、ゲストボーカルとね一曲だけとかはよくあるんですけど
ピアノとかね、
サッカーのあのパッと入った途中選手
みたいな、まあ気分
の、ね、どういう感じで、うん、みんなのこうノリが出来上がってる中で最高みたいな感じですからね、
うん、ただまあ亮太さんがセンターに移って一応うれしそうだったのはあ
でも
面白かったですけどね、
ジグネットで初めてじゃないですか今日が、
ジグネットではまあそうだよねまあ当然あいやまあ、まあ、初期は
4人じゃありますからね、うん、もうそれ以来、
う
ん、
そうだね、
いや、まっすぐ向いた亮太さんを見たのは初めてですね、必ずいつも斜めを向いたんですけど、まっすぐ向きましたから、うわっていう、
まあでもびっくりしましたけどね、センターに、今日、まあ1曲か2曲か弾こうかってなって、立ち位置どうするってなった時に、
まあ、みんな揉めてんのよ、これ、誰がさ、立ち位置、いやいやいや、いやノリだ、いやいや、やめたけさんで、お前の、もうセンター、俺がやりてえよみたいな。
でもね、そういう提案もしたんですけど、ヨーツはセンターでもアンプの、
そうそうそう、
ね、
指摘が位置があるので、アンプの位置
とかがあるから、はいはいはい、でも俺はセンターに行ったらね、あれだから、はい、まあ、ノリか弱ならちゃんかみたいな、いや、うちと俺はもうだって、もう、
でももう、謙遜し合ってるの
よ、はいはいはい、
はい、山さん
でもですよ、いきなりセンターやっぱおかしいですよね、
そうですね、そうそう
そうあれやっぱりその途中から参加してくる以上、やっぱりそのセッティングの問題があるんで、
はいはいはい、
ただ今回はこの よくこう会場が思いのほかその俺がすんなりセンターに行けたっていう、はいはいはい、これが他の場所だったらこうはいけないんで、たまたま本当に今日やれてよかったなってことだよね、だからね、
そうです
ね、だからその俺が、うん、まあね、俺の中でも俺センター行ってやりたいんだからさ、俺はさ絶対的にさ
でもリハ始まるまでは
僕から恥ずかしいって
言ってた、微塵も俺は思ってなかったですよね、コーチさんがセンターに行くっていうのは
僕から恥ずかしい
って僕から恥ずかしいって言ったのにやっぱり年月が経てば俺がセンターだって、
俺センターが考えないよって絶対的センターポジションなんだ俺はみたいな
でも初めはね、初めはセンターどうしようかって、でも俺はちょっと岩永さんでいいんですか、やっぱ岩永ちゃんのセンターも見てみたいよね、
ああまあそれもね、
だってずっともう今日リハ始まるまでもそうですよ、
はい、
リハ始まってからもずっとそういう話だったのに、じゃあリハベース入れて1曲リハやろうかってなった時に、りょうさんがマイクスタンド持って、いや俺センターにみたいな、ね、ちょっと俺こっち来たらどうなんだみたいな、
聞こえる
あれみたいな、センターじゃないはずだったちょっとノリもあっち聞けよみたいな、うっすみたいな、じゃあこれでいいじゃねえかみたいな、いや行きたかったらもう最初から俺センターで行くぞって言ってくださいよみたいな、
なるほどね、で結局まあ、
まあ結局まあでもそれがまあすごいね、よかったんです、
あるべき位置に収まった、うん、面白いですね、
面白かったですね
あ、じゃあ毎回センター争いもあるわけですね、こうなると
あるね、いや、争いは
投票だね、
投票しますかあ、いいですね、じゃあジグエットのフェイスブックで投票しましょうか
いいね、
これでリュウスケさんってやっぱリュウスケさんセンターになるんですかドラム前に競り出して面白いな、みんなでセンターを決める、ジグヘッド総選挙ですね、
でも多分立候補するのは一人しかいないと思う
俺か、
いやいや、それはだから強制的に、
強制的に
要は投票制ですから面白いですよそんなパンクバンドいないですよ、総選挙でセンター
決める、それで俺それでなんかいけなかったらすげえ俺や
いやだから4位から発表していきますんで、投票数をね見ながら、
絶対ふざけてやるやついるってもう
そっか、まあでもみんながノリさんノリさんっていいね、シャレでやっちゃって、そんな
気まずいっすよね
ジェーってやって
もう多分その日はライブ中にりょうたさんの顔見れないと思う、ね、そんなことになったら。
いやでもセンターだと見えちゃいますよね。まあまあまあ、どうやっても見えちゃいますよね。面白いな、そんなバンドいないですけどね。逆にでも新しすぎますね。そういうその場のあれで決めちゃうみたいな。
今日はすごいなんか
面白かったですね、
場所も、本当なんか運よくこういうことができたんで、なかなかやっぱりこれがまた他のところだって、ね、はい、考えてやんなきゃいけない、何も考えないで、本当なんかこう、タイミングよくできちゃったからね、
今日ちょっと、まあ本当手持ちのもので、ちょっと録画させてもらったんですけど、例えばこれ僕上げさせてもらってもいいですか、
一応チェックしていい、
チェックだけして。いや多分これで、まあ、今回企画ものじゃないんですか、逆に言うと祭り的なものもあるんで、なんかこういうのをちょっと聞いてもらってまあ面白いなっていうので、最近オフィシャルかなり実はアクセス多くはなっているんで、まあ面白いのかなとは、あとまあちょっと別の話になりますけど、ノイジーズの亮太さんという認識も結構あるんですよね。毎回こうメンバーの名前が書いてあるんですけど、そこに亮太さんの名前が入ってるんですよ。そうすると
パーソナリティ
が一番下に亮太っていうのが入っているので、だからね、なんかこの間も結構書き込みがあって、亮太さんの歌う魂のルフランが聞きたいと。
コピーしとけ。
リクエスト入ってましたんで、
一番テンパるのはリュウスケだと思います
。いや俺歌えねえぞ。もう多分ね、世の中でなんだっけ、魂のルフラン歌って一番下手くそって言われる自信はあるね俺。
いや
魂入ってねえルフランじゃねえか
そんなことはないですよ。そうですね、割とね、リョータさん出てほしい論とか、なんかのね、最近本当リクエストいろいろラジオのリスナーの方からこう入ったりとか、亮太さんとこういう話してほしいとか、
嬉しいですね。
まあでも一番弾けてたんがうるせえやつらの回でしたけどね。
まあおっさんたちにはね、分かってもらえると思う、
楽しそうだなっていう感想が入ってましたからね。のりさんが、はい、うるせえやつらっぽくって言った時に伝わらなかったっていう話をしてね、
本当バカだよね。
いやいや、あの音だよって言ったらっていう、はっていう話になったっていう、
まあ、後々思い出して分かりましたけどね、
結構ニュアンスが、なかなかね、まあそんな感じで、ぜひライブも面白いし、
そう、まあやっぱりライブなんだよ、バンドなんてさ、
まあやっぱりベースがそこですよね、
ライブやりたいっていうことからやっぱりみんな CD 作るし、
でも本当まあ、関わってるかどうとかっていうのは関係なく、まあ、僕はやっぱりジゲヘッドってライブのもんだなっていうのはずっと感覚としてはありますよね。いろんなところで見てますけど、毎回やっぱり感じが変わるので、その時その時で、今日なんかでも本当新鮮な感じで、見てたので、面白かったですね。特に最後。
でもね、こういうこともないとね、たまにはね。
そうですね。まあお客さんも今日すごい面白く預けてましたんで、こういった感じのライブでね、またみんなで遊びに来てって感じで、ぜひノイズにしてもね、リスナーの方も見に来てください。
そうですね。
もう何かね見に行ったりも聞いてますけど、そういうのいいんじゃないでしょうか。
じゃあ次は公開の収録で
喋るの逃がせって言ってたのにやりますか。あ、いいですよ、いいですよ。またフィルムライブもやりたいですよね。
先撮ってないからな。
そうですね、なんか撮りましょうか、ちょっとね、今回のジゲットプラス記念で、なんか2台ぐらいカメラでちょっとスイッチしてやってみるの面白いかなという感じで、どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい。